始まりました、ラジオルーム
600-6
この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。ということで、
できます、お願いします。まだコロナがすごいね、ほんと。
ほんとだね。
もういい加減にしてほしい、ほんと。ぶち切れ、何回ぶち切れたかって感
じ。何回ぶち切れたか。いや、でも、ね、なんかこう、5月、ね、そのゴールデンウィークも、全面的に自粛ってなって、結局また伸びたもんね、うん、5月も。
伸びた。
なんね、これ撮ってるの5月、うん、ゴールデンウィーク明けなんですけど。
うんうん、ね、なんかさ、コロナがさ、開けたら、負けるっていう、なんかもう定着するのかも、もしかしたら知れないけど、
うんうん、
したらやりたいこととかってある？
私もう完全に生ビールが飲みたいね、外で。
外でね、いいよね。
居酒屋ね。なんかこう、そこら辺さ、今こう、路上で飲んでる人みたいな問題になってるじゃん。
うんうん。あれはちょっと美しくないなって私も思う。
そうそうそうそうそうそう。
全然、なんか大人っぽくない。
ちょっとね、楽しくなるよ、うん、私職場渋谷なんだけど、
うんうん、
渋谷結構そのなんだろう、人通りがまだまだ多いから、
うん、
っていうのもあって、やっぱ人がたまるから、もうそこかしこでみんなこう缶チューハイ飲んでんの、すごい気持ちわかるんだけど、ちょっとあーとか思ったりするから、だからそうじゃなくて居酒屋でみんなで楽しくビールが飲みたい、
飲みたい、なんかアメ横とかでそれこそ飲みたい、懐かしいもん、
ね、懐かしいよね、外で飲む感じがさ、
うん、うんうんうん、
エロい
とか、あと、あと、もちろんさ、飲みに行きたいのもあるし、なんかあのクルーズ船とかでさ、夏にやってるさ、うん、ビアガーデンとか行くのも好きだったから、それもやりたいんだけど、やっぱ我慢してるのは、うん、ダイビングとかもう旅、それこそ旅行とかだから、うん、なんか一番ダイビングやりたいかな、なんか
ダイビングか、
ダイビングライセンス職業まで取って、そしたらそのタイミングでコロナになったから、ずっと自粛自粛でもう気持ちも乗らなくて全然、でそれでなんかずっとなんか我慢っていうか、まあ、別に我慢しなくてもなんか踏ん張ればできるんだけど、なんかそこまでのエネルギーが今なくて、なんかあのコロナだからっていうのをなんか言い訳にしちゃってる部分もあるんだけど、なんかもうちょっとしたら、あのちゃんとダイビングやってライセンスを上げたいなっていうのもあるし、あとやっぱね、マリンスポーツすごい好きで、サーフィンやりたい、すごい。あ、海行きたい。
おー、新しいことにも、サーフィンはこれから挑戦？
そうだね、挑戦っていう感じで、私が宮崎県出身なんですけど、うん、あの宮崎県って結構サーフィンの世界大会とかやったりとかして、うん、あのサーフィンやってる人が多くって、で、あの地元を出た途端に急にやりたくなっちゃって。
そうなんだ、当時はやってなかったけど
当時はね、全く興味なかった、あのお父さんがやってるゴルフぐらいの感じで、
あー確かに出てくる
ね、そうそうそうそう全然興味なくて、
いいことで、うん、
そうそう、あのみんなやってるから、あの お兄様たちっていうとあれかな、30代以上 あの上のお兄さんたちみんな結構やってる人多かったから、うん、全然興味なかったんだけど、今あの関東に上京してきて、なかなかできない状況になって、なんかあの天の尺なのかすごいやりたくなっちゃって
反動なのかね、
そうそうそう、あとはもう普通に旅行行きたいよね、海外旅行、もうハワイに行きたい、
行きたいね、
うん、
ね、そうちょっとね、
めっちゃ行きたい、なんかフラダンスも習ってて私昔だけど、うん、そうすごいめっちゃやってたんだよね、うん、もう貯金できないタイプです。
いいじゃん、いいじゃん。
で、そう、フラダンスもやってて、で、ウクレレもずっと弾いてたから、
うん、
なんか結構趣味がハワイにやってた時期があって。
ね、ハワイ
だったんですよ。で、海も好きだし、めっちゃハワイに行きたいって思ってて、なんで今までっていうかコロナ前に行っとかなかったんだろうってめちゃめちゃ今後悔してるんだけど。
あー、そうなるよね。なんで、あの、もっとこれしときゃ。
そう。だから、もうちょっとしたら、というか、収束したら、行きたいな。収束すると信じて。
そうだね。ちょっと、そしたら、そしたら、ちょっと、ね、ライセンスの こう取得のどうなったかっていうのもぜひぜひ教えてください。はい、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしています。うちらの最近
聞いてよルミ
のコーナーです。ちょっとね、あのマニアックな、マニアックっていうか、あの、
うん、
もうホットな趣味の話がちょっとしたくて。
お、趣味、
お趣味。そうで、なんか前回の放送もあったけど、ロイもそうだけど、私もすごいお笑い好きで、
うんうん、
劇場とかにこう学生の時からこう通ったりとかしてたんだけど、
うん、
なん
か、
なんだろう、大人になってみて、
うん、
なんか昔はさ、正直そのなんかこの芸人が好きで、なんかこう劇場で生で見たいみたいなのがあったんだけど、
うん、
大人になってなんかそういうのよりかはなんかライブ感を楽しみたいみたいな、直接生でなんか劇場を見たいみたいな気持ちがこう高まってきて。
それはコロナ関係なしに？
ああ、そうなの。でね、でもね、やっぱりその、まさにそのコロナの事情で、結構吉本の劇場とかも全面的に閉めてて、
うん。
で、無観客配信で、こう、オンラインで配信したりみたいな。
うんうん。
そういうイベントも増えてきて、で、実際にお客さん入れてもいいっていう、こう、時間帯、
うん、
例えばその夜遅くない時間帯でも、客席の収容人数とかは 50% カットしたりとかね。
こういう
のもあるんだけど、一回さ、こう、緊急事態宣言です、クリスマスになって、で、
うん、
ちょっと開けて、またその、まあ、今回のが来たじゃない、だから、なんか空白の2月があったじゃないですか。
うんうんうん、
その、ちょっとコロナを収束するかみたいな、ちょっと微妙な時期に、一回その、うん、関西にね、ちょっと行って、劇場見に来て、来たんだけど、
うん、
なんか、もともと結構私熱が入るとグワーってこうなるタイプで、なんか全部そのこと知りたくなっちゃうのよ。
例えばその、わかるわかる。
推してるその芸人が、もう推しってでもちょっとなんか変な言い方だけど、なんか応援してる人いたら、その人のなんか何に出てるかとか、どんな雑誌でどんなこうこと言ってるかみたいなのも全部買わないと気が済まなくって、で、うん、なんかそういうのとかずっと追っかけみたいにやってたんだけど、その京都のギヨンの、ギヨンカ月っていう劇場でやると公演を。
で、
なんかそのライブにもいろいろあって、単独ライブってその芸人だけが出るものもあれば、
うん、
なんかこういろんな芸人が出るライブもあれば、
特
集とかもあればいろいろあるんだけど、その行きたいなと思って行ったのが、その芸人と、あとはその、いろんな芸人が集まって、もうガンガン漫才をだけをやっていくみたいな。
こういう。フェスみたいな感じ？
そうそう、寄せみたいなやつで、
うんうん。
で、なんかね、オンライン配信私すごい好きで、
うん、
いっぱいチケット今買ってるんだけど、その、まあね、その応援してる人たちとかも含めていろいろ買ってるんだけど、うん、家でさ、だらーんとしながら見れるのがすごい楽なのよ。
あ、なんかちょっとわかるかもしれない、なんかお腹鳴ったりとか気にしなくていいしみたいな。
そう、もう別に気にしなくていいし、なんなら電車賃もかかんないし、実際の公演のチケットよりもはるかに安いし、
うん、
それなんかお笑いのチケット、その直接見に行ったら1200円とかのが、配信だと800円とかで買えるのよ。
うんうんうん、
で電車賃とか込みでもだったらちょっと足出るか、いやでもなんか全然安いし、
うん、
でなんかお風呂とかでも最悪見れるわけだし、もう最高じゃんみたいな、うん、って思ってたから、うん、とにかくオンラインチケットを買いまくってたのね、
うんうん、
でも中にはそのオンライン配信をしないこの公演もあって、まあ、その芸人の意向、なんか来た人だけに見せたいっていう意向もあるし、
うん、
その劇場自体が配信の設備がない場合もあるし、
うん、
あとジャスラックの音楽の審査が必要になっちゃうから、審査OK かどうかっていう審査の方が必要になるから、音ネタ、いわゆる歌ネタとかは配信できないし、
ああなるほどね、
そう、あと放送禁止用語とかも使えないしみたいな、下ネタとかも流せないしみたいな、 のがあるから、配信できないライブとかも中にあって、で、ちょうどその京都でやるのが配信できないライブだったから、いや、これ絶対行くしかないと思って、ちょっと遠征してみたんだけど、なんかちょっと、生の良さを実感したね。全然違うわ。
全然違う でしょとか、でしょとか、上から目線で言うと、あれだけど、違うよね。違うよね。
そうそう。あのロイはさ、そのライブとかも前結構行ってたじゃない。
行ってた行ってた行ってたし、そうそうそうそう、うんうん、なんかライブ生で見なきゃっていう、なんかやっぱ生好きなのはある、う
ん、ね、なんかそれこそフェスとかも私あんま行ったことなくて、
なん
か音楽好きだけど、みんなでこう楽しむみたいなのは今までは全然なかったんだけど、あれはちょっとやっぱ直接の方が楽しいわ、お笑いライブはと思ってしみじみしながら帰ってきちゃった、うん、なんかみんなとの一体感あるよね。
あるあるし、なんかやっぱなんか生きてんなって思う。なんか
ちょ
っ
と
この人
大げさじゃなくそう思うよ。
そうそう、なんかこう声とかもなんかやっぱ機械を通してこう届けられたものじゃないから、うん、もちろんその良さもあるんだけど、うん、やっぱ全然なんかこう響き方が違うというか。
そう、
私なんかこう音楽、私は音楽のライブしか行ったことないんだけど、
うん、
音楽のライブとかだと、なんかあの、マイク通してだけど、あの、こう響いてくる音が体に本当にズンって、なんか響くの本当になんかズンズンって入ってくるのね。
はいはい。
なんか本当ちっちゃいライブハウスとかだと。私、あの、なんかみんなで歌ったりとか、それこそ絶対音楽はあるから、なんか、その思い出がその曲に刻まれるというか、
うわ
ー、なんかそれ、その曲聴くとそれを思い出すっていうか、絶対これただ家で聴いてるだけだったら体験できなかったなっていうライブもあるし、
うん、
なんか土砂降りの中、あの見に行ったことがある、なんかそのライブっていうかフェスに行ったことがあって、
うん、
でその出てきたあのアーティストさんたちが、なんかお前らバカだなみたいな、なんかこういじりとかあったりしてなんかでもそれは多分この雨にもうびしょびしょになって雨濡れてるからこうなんかこう楽しいっていうかさ、なんかこう褒めてくれたってわけじゃないけど、なんかそこまで来て普通見に来ねえよとかって言われて、なんかちょっと嬉しかったりとか、そのド S いじりが嬉しかったりとか、
はいはいはいは
い、なんかもうあいいなみたいな、ライブすごい好きだね。だから
わあ、いいね。
めっちゃわかる。
そう、やっぱそうだよね。余韻があるよね。帰ってきた時にまたその曲イヤホン通して聞いた時に、ああ、こういうのあったなみたいな。
うんうんうん、
それわかる。
だから目先って言ったら、その芸人さんとの思い出がさ、なんか一方的なんだけど、なんかちょっと刻まれるよね。
そうそうそうそう。
なんかめちゃめちゃ一方的だけど、あの時一緒に時間を共にしたよねみたいな。
ね。なんか不思議だね。全然今までその直接見ることにあんまりこう執着してこなくて、うん、DVD でいいやとかなんかそういう感じだったけど、うん、いやこれはやっぱ直接見たい気持ちわかるわと思った。
うんうん、なんか同じ曲同じネタでもなんかやっぱなんかこう鮮度が違うというかだけでこんなにね感じ方が変わるんだみたいな、
ね、
あるから、もうそれを殺してる、本当にね、コロナ、本当に許せない。
そう。
そこに戻っちゃうんだけどさ、なんか、うん。
いやー、すごい楽しみ方を知った。だから、それこそ、さっきの笑いライブだったけど、うん、もう今後もライブハウスとかでライブ行ってみようと思って、今後ね、このコロナだったら、うんうん。なんか今まで、あんまりその、行ったことないし、いいや、みたいな。
うん、
まあ、なんか、私が行かなくてもね、みたいな思ってたけど、いや、それこそそのライブハウスのライブなんかね、今後できなくなっちゃうかもっていうか、なんだろう、どんどん潰れちゃってるみたいな現状もあるから、今行かないとみたいな気持ちになったよね。
だし、なんかこう、そこのお客さん、そこに来てくれてる、うん、来てくれてるって私が言うとあれだけど、来てくれてるお客さんとかって、私と趣味が合う人しかいないから。
はいはいはいはい。
なんか、こう、他人と見てるっていうかは、なんかこう、ちょっと、
なんかこう。友達じゃないけど、
そうそうそうそう。そう
一体感感じて。
本当にそれがすごいあるよね。なんか私の周りは、このアーティストさん知ってる人一人もいないのに、ここにいる人みんな知ってんだ、みたいな。なんかそれですごい嬉しくなっちゃったりとか。
確かに、同じところで笑うとすごい嬉しかったもんね、隣の人。
すごい。 すごい嬉しいよね。もう行きたいライブ。
あ、本当だね。すごいこうなんか生殺しみたいな話題を振っちゃったこれなんかすごい深まるようなね、落ち着いたらぜひぜひちょっとライブハウスにも行ってみようと思いました。
はい、
はい、ラジオルーム606後半はワンフレーズです。